明けましておめでとうでおじゃる。
おめでとうでおじゃります。
もう明けましておめでとうの時期でもない。
もうとっくにもう2月ですよ。
はあ、はい、簡単に言うと、
はい、
寒中お見舞い申し上げますの時期でさえないという、
そう、もう全部終わりました、
全部終わりましたね。
もう節分が近い、
そうですな、
そんな季節でございますよ。
もう恵方巻きっつって売ってますね、セブンイレブンでは。
あれもね、嘘でしょ。
嘘ですよ、
あんなもん。
嘘です、毎年言いますけど嘘です、
はい、
あんなんだって
ね、
大阪にそもそもそんなのがあったって言うやん、うん、
はいはい、
ないからね。
嘘ですからね。
嘘ですか。
そんな文化ありませんからね。
ものすごい一部のもの、いやいや、あったんやけど。
なんか遊郭とかそういうのでしょ。
あ、そっち系と、確かに神社とかでやってたりとか、
うん、はいはい、
お寺とかでやってたりとかはあったらしいねんけど、
うん、はいはい、
それこそ二十数年前に取材行きましたわ。
お、行きました。仕事してますね。
はい、全国の奇祭を紹介するいうので行きました。
来た来た。奇祭扱いです
よ。奇祭扱いで、ね、
はい、
巻き寿司を丸まま食べるっていうのをやってました。
なるほど。
それがいつの間にやら全国。
はい。
まあ大体恵方巻きという名前はセブンイレブン発祥ですからね。
はい。偉いですよね、でも。
偉い偉い偉い。
なんか、そういうない日地を作り出すっていうのは、
すごい。そして、
商売人としては正しいですから。
しかも全国に一応波及して、
そうなんです
よ。まるでそれが当たり前のようになるやん。
そうそう。
なんか、バレンタインもホワイトデーも全部そうやんか。
ね、そうなんですよ。商売をね、作り出す人間は偉いなと思いましたね。いや、
素晴らしい。素晴らしいですよ。
はい、いやいや、まあ。やりますけどな、めんどくさいけど。
めんどくさい。
一応、流行り事には乗っとけっていうね。
はい、まあ、あれは結局、おせちと一緒で。
はいはいはい。
奥様方が楽をするという、
ね、そうそうそう、
ためにあるので
、家ではなかなか作らんので、買ってくりゃいいだけですからね。
買ってくりゃいいだけですからね。
はい、大事なことですね。
最近は恵方ロールとかね。
もう、乗っかっとけっていうのはね。
もう何でもいいんです。
大事なことですよ。何でも乗っかったらいいんですよ。
はい、はいはい。で、売れればそれでね。
そうそう、それで食っていく人もいるわけだから。
そうです。ただ、コンビニのバイトさんはノルマを課せられて、恵方巻きを100本売れとか言われるらしいですよ。
うちのね、教え子でそういうとこで働いてるのがいて、
も
うね、職場に売りに来るわけですよ。
ブラックだね。
もうね、哀れで。
哀れだね。
仕方なく買ったことがありますよ、何年か前に。
いや、とか、うん、商売というのはもう、そういうもんじゃないや。ほんまは、まあ
ね、本当はね。
うちもね、いとこが郵便局に勤めていて、
は
い、毎年、
うん、
ちょっと
年賀状ノルマ
を買ってくれと、で、U パックを、ふるさと瓶みたいなやつを買ってくれないかと。
うん、はいはい。もうあれってでもなんか、一定量売り上げて、なんかトップとかになると、
うん、
旅行がで、なんかつくらしいっていうね。
まあまあ旅行だったりとか、その給料に反映されてるとかあるんでしょうね。
そうそう、いう話を聞いて、でも先日なんかこう、ネットニュースみたいなの見てたら、
うんうん、
頑張って1位を取った人は、正社員じゃなかったので、繰り下げになって正社員が1位になったっていうニュースを見て、うん、
いや、ひどいな、むちゃくちゃ
やな。もうブラック極まりないなと。
ブラック極まりないな、郵便局。
あまりのひどさ泣けましたよ。
もう、
まあ、どこまで本当のニュースか知らんけどね。
知らないけど、民間なんだからさ、もう。
そうそう、もうそれは、
ちゃんとやってあげてほしいね。
頑張った人を報われてあげないと。
そうですよ。バイトだろうが何だろうが、ちゃんとやった人を、ね。
そうそう、そうですよ。
やってほしいなと思
う。ひどいもんです。
ひどいな。
ということで、新年ですけれども、はい、どうですか。
新年ですな。とりあえずね、
はい、
1月3日にぶっ倒れましてね。
はい。
未だに風が残っております。
そうです。声がガサガサですよ。
はい。まあまあ、はい、でも喉はね、そこまでじゃないんだけれども、
はい、
咳が結構残っていて。
ああ、痛いですね、それはなかなか。
で、痰が切れるまで出続けるという、うん。
あれね、
咳。
なんであんな痰って出るんでしょうね。
そして痰が切れるまで、
はい、
止まらないでしょ、あれ。
そうそうそう。あれ何なんですかね、本当は。
で、痰が切れる薬入れときますとか言われちゃうんですよ、医者に。
あれね、痰が切れる薬はね、喉カラカラになるし。
ああ、確かにね。
あれがね、
きついね。
きつい。
後で潤さなきゃいけないから ね、 ね。
結局お茶とかガバガバ飲んでね。
そう。
腹たっぷんたっぷん、そう。
まあ、ね、水分は取っといた方が。
なんですよ。
水分は取っといた方がいいので、うん、いいんですよ。
いいんだけど、もうおしっこはね、ジャージャー出るんですよ。
でも、それ取ってないと黄色いのが出てね、良くないよ。
そうですね。
血も濃くなるしね。
ファンタのゴールデンアップルみたいなやつ
が出るんですよ。そうそうそうそう、やめてくれ。ファンタのゴールデンアップル、まあまあ好きだからやめてくれ。
また出ますね。なんか知らんけど。
あ、ほ
ん
と。あれだって俺ら子供の頃40年ぐらい前に最初に出て、
そうそう、ね、流行って。
流行ったのに不人気で定番になれずに終わって、そうそう、10年ごとにね、俺たちの旅のように復活するわけですよ。
北の国からみたいにね。
そうそうそうそうそう。
ポツンと思い出した頃に。
ゴールデンアップル帰郷みたいに出てるわけですよ。
そうそう、今回はゴールデンアップルパワーって
パワーなんだ
出るらしくて、なんかちょっとリアルゴールドみたいな味がするらしいですよ。
リアルゴールドでいいじゃないか、それ
じゃ。それはファンタじゃなくていいじゃないか
と。ファンタである必要ないでしょうよ。
いうお話ですよ。
そうなんです。
そんな感じの正月ですか。
そんな感じの正月。
寝正月。
寝正月でもない。結局働いて。
寝かしてももらえない。
寝かしてももらえない。だから、医者に行った時にね、
はいはい、
3日に倒れて4日から仕事だったんだけれども、はい、4日はもうどうしても休ませてくれって言って休んで、
はいはい、1日休ん
で。で、医者行って、インフルエンザかもしれません。
あ、そうですよね。それ危
険ですからね。インフルエンザだったら僕は休まなければならないので、なんとかしてください。うん、
はい。
わかりました、うん。インフルエンザじゃなかったら、無理してでも出てくださいって言われて。
そう、現地取られてるんじゃないですか。
いや、だから、インフルエンザじゃなかったら、代わりがいないのよ。
はい、まあ、どこの現場も代わりがいないですよ。
そうそうそう。うん、それでね、
うん、
俺はもう、正直言います。生まれてこの方、はい、インフルエンザにはなったことがないん
ですよ。おー、かっこいいな。
それで、
はい、
今度こそ、インフルエンザだと。うん、二年に一回ぐらいこういう風邪を引くので。
はいはい。
で、毎回、こう鼻にね、突っ込まれて、うん、
はい。
あ、インフルエンザではありませんと。
はい。
で、今回も鼻に突っ込まれて。
突っ込まれて。
あ、インフルエンザではありません。
ならないんだ。
俺はもうインフルエンザであれ休みたいからインフルエンザであれと思ってたのに。
だ、インフルエンザにならないタイプの人ですよ。
ならないんですよ。
あの、虫歯にならない人みたいなね。
そうなんですよね。
そういうタイプの人ですよ。
僕はずっと思ってるのは、ね、インフルエンザとは、インフルエンザの予防接種した人からなっていくものだと思ってるので。
うん、おー、あれが、あれが原因。
いやいや、わかんないけど、だって、インフルエンザの予防接種する人は、インフルエンザになるじゃん。
は
い、
それはなるからインフルエンザを予防接種するんですよ。
そう、だから、鶏が先か卵が先かみたいなもんだけど、はい、予防接種しない人でなる人見たことないんだよ、
ね。なってる、なってる、なってるから。
本当？
なってますよ。
なってないんだ。俺はならないんだもん。
あなたならないんですよ。
なりたいんだよ。休みたかった。一週間ぐらい休みたかったわ。
そう、一週間休めるってなんか、この世の天国かと。
そう。でね。
はい。
多分休んで、本当に一日中寝てたら、一週間ぐらいで治ったと思うのよ。
本当はね。
と思うんだ。
はい。
ところが、
ところが4日だけ休んで、
休んで5日から仕事じゃないか。
仕事に行って。
5、6、7、8と4連勤して、
はい、
で、9日もど、うん、もう9日の仕事はギリこう交代要員がいる仕事だったので、
はいはいは
い
はい、
なんとかしてくれって言って交代してもらって、
いっぺん休んで。
はい、そこから今日までノンストップ。
素晴らしい。
はい。
相変わらずですね。
相変わらずですよ。
なるほど。
だから、俺の中では、うん、休んだから、
はい、
倒れたんだと思ってるのね。
そうですよね。逆ですよ。お父さんは休んだら死んじゃうタイプの、
だから、
狭間寛平型の人間なんですよ。
正月ね、カウントダウンで岡山行ってたのよ。
はいはい、
まあ、アイドルのね、カウントダウンライブって行ったの。
はい、
で、アイドルさんと一緒に、
うん、
初詣で。
お、初詣まで一緒に行って。
で、はい、車で寝て、
寝て、
で、帰ってきて、元旦に、
はい。はい。
で、元旦は大丈夫だったんだけれども、
うん、
翌日火曜日にうちの母親と一緒に、
はい、
ね、彩花ラーメン染めをしまして。
おぉ。
ほんなら、
お母さんも元気ですね。
お母さん元気ですよ。
はい。何よりですよ。
まあまあ、彩花ラーメンとか食わしますんで、
はいはい、
僕
は。はい、はい。
とりあえずね、うん、あの、いろんなもん食わしといた方がいいんだよ。
まあそうですよね。
そう。
そうなんです。
僕と一緒に食わないと、うん、なんかよくわからないものをもそもそ食べてるから。
年寄りってほっとくとね、なんか変なもの食ってますよね。
そうそうそうそう。
はい。
もうあんなんじゃダメなのよ。
そうそう。とにかくなんかこう、普通の食い物を。
そう、だから。
ちょっと濃くてもいいから、
なんか。俺がいると思うと、
はい。
作るわけですよ。
そうですよね。
俺が食うと思うから。
ああ、親心じゃないですか。
そう。で、たまに俺が連れてって、
はい、
よくわからないものを食わすんですよ。
そうですよね。ちょっと濃いものを食わして。
そう。ね、いっぺんタイ料理屋にこう、ビニールのね、ドアみたいなのが入っていったら、はいはい、もう入った瞬間に目がしばしばするっていう。
香辛料がね。
あそこだけはもう二度と行きたくないって言ってましたよね。うん、
ちょっと年寄り香辛料に弱い人多いですからね。
香辛料弱いです、
うん。3食ぐらいしか受け付けない人いますからね。
でもうそのね、二日サイカラーメンを食べて、
はい、
夜寝て朝起きたら、うん、もうおかしいんですよ。
三日ヘロヘロで。
ちょっと調子悪いなと思いながら、 卵かけご飯を食べたのよ。おまあ、その調子悪い時に生卵を食う俺も俺なんだけれども
、ね、それはちょっと体的には負担が
全て戻しましてね。
はい、もったいないですね。
そう、それから5日ぐらい何にも、ほぼ何にも食べられないまま。
いい感じじゃないですか。
全然痩せませんでしたね。
あれね、なんかしんどくて寝込んで食わない時ってあんま痩せないですよね。
痩せないですね。多分ね、うん、あの体が防衛本能でね。
そうそう、蓄える
の。蓄えようとするんだよ、多分。
ちょっと入れたもの全部入ります
よ。そう。これはやばいと思うんだよ、
多分。そうなんですよ。僕も昔大病した時だけ痩せましたけども、それ以外は全然痩せなかった。
痩せませんね。そういう問題じゃないんですよ。
はい。はい。
あなたはどんな正月
でした？私はね、なんかね、はい、ちょっと年末ぐらいからすごい鬱気分でね。
なんだよ。
調子悪いな、ダメだな、全然気分が上がれねえなと思って、これはもしやと思って、うん、歯医者に行ったわけですよ。
歯医者に行ったんだ。
歯がね、ポロッとかけてね。ほう。で、そっから調子悪くなったような気がするから、
うんうんうんうん、
歯医者に行ったら、まあ、歯医者って長いんですよね、治療期間が。
あ、長い。
そうそう。
あれはね、わざとです。
ちょっといじってまた来週なんですよ。
あのね、歯医者でもね、
うん、
あの、えいやーってやるね、
はいはい、
良心的なのか、やぶなのか、微妙な人は、一日で終わらしますよ。
そうなんですよ。なんかね、
本当に。
手の早い人もいるのに、
そう。
僕行ってるとこは近所のとこ行ってるんやけども、初めて行ったんですよ。まあ、どこ行っていいかわかんないから、とりあえず、
それはね、
調べて行って。
じーっと長くして、最終的にインプラント進められるパターンです。うん
いやもうでも本当にもうそもそもが歯が僕全然弱いからもう
ボロボロ
びっくりしますよ、うん、歯のレントゲン取るじゃないですか、
うん、
もう治してない歯が4本ぐらいしかないですからね、もうほぼ全ての歯に手が入っている。
あ、素晴らしいね。もう改造人間だね。
ほぼ広角機動隊みたいな生き物ですよ僕は。元子と呼んでください、これから
元子と。
はい、
荒い。
荒いかよ、そっちか
じゃないの。バカが難しい字で書く人じゃないのか。そっちじゃないの。
懐かしいな、
うん。
はい。まあそういう感じでね。そう、だから歯医者に行って、前歯を直してるんですよ。
うん。
僕、一番前の。
というか、前歯珍しいよね。
前歯は虫歯じゃなくて折ったんですよ、昔。
あ、折ったんだ。
折って、うん、で、前歯を差し歯にしてて、その隣の歯が虫歯になるんですよ。うん、
ああ、差し歯にしてると、そこからね、
差し歯の隣から虫歯になって、うんうんうん、だから前歯の両側が2つもやられてて、
ほう。
それがポコッとかけたから、歯医者に行ったら、もうゴリゴリ削られて。
うん、それはもう、全部差し歯だよ、そんなもの。
でもすごいですよ、今は。
何が？
あのね、歯医者って嫌じゃないですか。
いや、嫌だね。
なんで嫌かっていうと、やっぱ痛いからなんです
ね。痛いからですね。
痛くねえの。
わかる。
今。
昔は痛かったね。
ねえ、あのなんか、もう見るだけでこう、ごめんなさいって謝りたくなるような注射器。
ヒュイーン！
吸引はね、そんなに大したことなくて、あの注射が痛いんですよ。
でもあのね、注射をね、もう本当、うん、ギューギューって入れていくのが痛かったのが、はい、今なんかスタンプみたいなやつだよね。
今そうだからね、全然痛くないの。
痛くない。そうそうそう。
なんか気がついたら麻酔が終わってて、いきなり突然だからその神経抜き始めて、うん、神経抜くのもやっぱ怖いんですよ。
怖いね。
グリグリこうネジみたいな突っ込んで、ね、ゴリゴリ
ゴリゴリいくよね。ゴリゴリ、ね、
中の神経をゴリゴリ削り取っとるわけですよ。
いやだから、ここ自体は歯茎自体は麻酔が効いてるから痛くないんだけど、
うんうん、
脳天が痛いよね。
そう、感覚としてこれは痛いですよっていう信号が脳に行くんですよ。
なんか頭蓋骨あたりが痛いんだ。
なんか変なところに歪みがいってる感じがね。
ほう
あるんやけども、
うん、
でも痛くない、
うん、
でも、もう正月ぐらいからずっと行ってて、
うん、
もう4回、5回ぐらい行って、あともう1回行ったら治る。
お
うというか、あと今、仮歯刺してて、うん、これを本ちゃんの歯が歯科技師が作ってきたやつをカパッとはめて終わりなんですよ。
だから3本とも差し歯みたいになるっていうことか。
つまり4本、4本、前4本が全部差し歯。
あー、もうすごいな。
うん、もう噛みつきブラッシーみたいなもんですよ。
ブラッシー。もうブラッシーぐらいすごいやつにしてもらえよ。
ヤスリで磨くやつ、ヤスリ
で磨くやつにしてもらいなさい。
僕ね、こうやってネタで知ってるけど、うん、実は全然プロレス知らんのですよ。
知ってる。
ネタだけ全部ね、はいはい、あのプロレススーパースターレッスンとか漫画で読んでるから本物見たことない。
なんかね、プロレス知らないのにプロレススーパースターレッスンを読むやつは気が知れんわ。
う
ん、
そうそう、
あとどっちかなんですよ。あれを読んで面白そうだからプロレス見るか、うん、はいはい、プロレス見てて面白いからあの漫画を読むかのどっちかなんですよ。
僕全然プロレス見ないけど、
あの漫画読んでるのにプロレス見ない人っていうのはね、はい、多分なかなかいないです。
あの漫画読んで、あと一陣の三四郎読んだから、はい、もうそこまでです、僕のプロレスは。
一陣の三四郎ね。 上田馬之助とか出てくるやつね。
そうそうそう、はい、あそこまで、あそこまでが僕のプロレス。
ほう、
はい、
何の話？
まあ歯が大変ですよ
っていうことですよ。歯が大変だから病んでるってことだね、2人とも、ね、
そうそうそう、ちょっと病み上がった感じで ね、
はい、本当にもうだからやっぱね、
はい、
あの健康一番ですよ
無難だな、
もうジジイみたいなこと言うけど、
はい、
健康一番、
ね、まあ、健康一番ですよ、
うん、体が資本だね、
はい、そうそうそう、
うん、
もうほっとくとね、すぐで仕事休みたくなっちゃって
もうこの間もう、いやしかもまあまあ休むからね、本当にあなたの場合
結構ね、先週とかしんどくなって、
うん、
もう嫌や言うて朝起きてもう起きるのが嫌やったんですよ。
というか世の中にそんな仕事あるの、すごい
な、
休みたいって行きたくないって言って休める仕事があるんだね。
あるんですよ、すごいな。あるんですよってないんですよ、本当はそんなもん。
本当はないの、
幸せが後日また自分に降りかかってくるだけだから。まあ、
そうだけれどもよ。
でそのやっぱりね、現場っていうのは、
うん、
そういうちょっとした賭けがあってもなんとかなるようなシステムにせなあかんのですよ。
いやそうだよ、
そう、カッツカツでやってるお仕事って、だからお父さんも休めないでしょ。
もうカッツカツだからね。
そうそう、それ間違っと
る、カッツカツ、
うん、やっぱりこうね、一人ぐらい遊んでるやつがいて正しい職場なんですよ。
その俺はねフリーだからさ、
ええ、
まあ、3社4社から仕事を受けてるわけじゃないか、
うん、はいはい、
だから早い者勝ちで仕事を受けていくんだけれども、ええ、基本的にレギュラー進行の仕事っていうのがあって、
はいはい、
ただその変則とかがあるわけ、祭日が絡んできたら、
は
いはい、いつもは水曜日だけなんだけど水木とかに
ずれるとね、
それを忘れてて他の仕事入れちゃったわけだ、
はいは
い、
あ
でダブルブッキングだから、
そうですね、
と思ったら、いやもう頼むから来てくれと。
はいは
い
は
い、いや確かに俺が悪いので。
まあまあ、
でまあまあ、そっちの、
うん、
あの後で入れた方が、まあ、交代要員がまだいる方なので、
はい、そっち
なんとかなりませんかって言って、すいませんっつって、
はいはい。
ダブルブッキングしたのは僕のせいですと。
うん、まあしょうがないですよね。
だからコピーロボットさえあれば、両方の仕事行くんですけどね。
う
ん、
コピーロボット、でももう働いて自分も働くんだ。
そう、
働くんだ。
そうですよ。
結局。
そうですよ。
コピーロボットが働いて自分が休もうと思うと、でも絶対コピーロボットも休むんですよね。
そうですよ。
だから自分が休んでコピーロボットも休んでるんですよ。
そう。
な、結局現場は休みなんですよね。
だから、あの、例えばコピーロボットにアイドルライブ行かすわけですよ。
はいはい。
俺は働く。
俺は働く。アイドルライブ見とけと。
逆逆。うん。だから、
はいはい、
あの、後で共有するから頭をくっつけて。
そうですね。ああ。そうか。コピーロボットに遊ばしといて自分が働く。
そう。
そして遊んだとこだけ共有。
そうそうそうそうそう。
ああ。
そっちの方がだって、
あんたアホやろ。
なんで？なんで？
気持ちはわかるけど、あんたアホだ。
だって自分が遊んだら相手も遊ぼうとするじゃないか。はい、
そうそう、絶
対。お前は遊んでこいって言ったら、
お
お。俺も働くって言い出しかねないでしょ。
おお。
コピーロボットも。
そう、ね。
じゃあ働くか。で、もう一本仕事受け
それは、なんやろ、
いいじゃ
ん。ダチョウクラブ的な？
そうそうそう。はいはいはいはい。どうぞどうぞどうぞって。
あかんやつ。
お互いに言うね。
はい。結局、二馬力で働いてる。
そう、二馬力。ほら、二馬力だと、あなた
仕事がこなせていいじゃないかと。
コピーロボットをとりあえず鼻さえ押してたら飯も食わない人だ。
あいつらね。あいつら何で動いてるんですかね。
知らない。
電池、でも、べらぼうに電池食ったらどうします？
電池はないね。あれは何だろうな。
あいつなんか電量電池とかでベラボーに燃費悪かったりした
ら、呪術かなんかで動いてるんじゃないの？
わらかよ。
わらじゃないの。だから陰陽師みたいなやつがついてるんじゃないの？
式神的なもん。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
多分あのあれバードマンが。
バードマンがね。
あれは実は、は
い、あいつどうやら
陰陽師。
なるほど。
多分。多分ってのは野村萬斎なんだよ。多分
野村萬斎なんだ、あれが実はバードマンをこう取ったら、
そうそうそう、取ったら野村萬斎。
なるほど、
そう、
なるほどじゃねえよ。時代も何もかも違うやろ。相変わらず全然やな、正月から。
うん、はい、全然適当なことしか言わねえから、
はい、そんなんです、そんなんです。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
神ちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、 タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
どうですか2018年は。
2018年はね、そうだから2017年ですよ。総括ですよ。
総括まだしてないですか、
は
い、
したかな。
してないわ。
してないよね。だって前回も公演でわーってなってて、
そうそうそう、
しっちゃかめっちゃかだったから。
そう、しっちゃかめっちゃかだったね。あの回、しっちゃかめっちゃかだったよね。
どうでした？
いや、あれはあれでいいんじゃないですか。
よかったですか？
でも、はい、うちはね、うん、この番組に関してね、タイマオラジオチャンネルというよりは、
はい、
貴族のたしなみは、僕はね、はい、島田紳助のハイヤング京都みたいなのを目指そうと思っていて、
難しいこと言い出したな、はい、
あの人って全然知らない消防士のおっさんとか、
はいはいはいはい、
吉行さんも後でタレントになったけど、あの人はただの同級生だったじゃん、
ね、
連れをいっぱい出しては、
はいはい、
それが名物になっていく番組だったわけ。
ああ、はいはいはい。
だから、
うん、
誰かわからんって言われるわけよ。
公演の会、公演の会は ね、だって役者が出ますから、ね、
そうそう、役者がいっぱい出て誰かわからない、大して自己紹介もしないまま喋って帰っていくから、帰っていくからわけわかんないって言うけど、
はい、
いわゆるその島田紳助のハイヤング京都のように、
うん、
やってるうちに、
はいはいはい
はい、ああまたあの人かと言われるようになりたい。
なるほど、なるほどね、
うん。
そういう謎のレギュラーみたいなのが、
そうそうそう。
あ、いいですね。
そうなんですよ。だから年に2回ぐらい。
この番組も結構なんやかんやでうちの奥さんとか出てくるけれども、特に紹介もしないじゃないですか。
しないしないしない。
急に女の声が聞こえてくるみたいな、そうそうそうそう、そんな感じじゃないですか。
そうです。
いいですよね。
いいんです。
はい。
それでいいんです。
はい。
で、はい、2017年はどうだったんですか？
2017年がだから、こう、お仕事を25周年で、
ほう。
こう、周年行事もちょっと大きめにやろうということで。
25周年は去年がもうバッチリ25周年だったの？
バッチリ。去年1年が25周年だった
んですよ。じゃあ今26年目に入って。
26年目に入りまして、
うんうんうん。
そうそうそう。1月に旗揚げしてるから。
ほう。わかりやすくていいね。
そうそうそう。まあわかりやすくしたんですよ、
うん。
結成自体はもうちょっと前に稽古とかしてるから。
うんうんうん、
でもまあ、1月ってことにしようよと。
公演
も。そうそうそう。
にね。
で、合わせてやって。
うん。
ほいで、じゃあ公演たくさんやろうかって3本も4本もお芝居やって。
ほう。
で、こう、今まで付き合いなかった新しい人もたくさん読んで、こう、大々的にやろうや、言
う
て、
うん、
あれこれやって、
ね、
もう、大爆笑なほど大赤字ですよ。
やっぱ赤字だった。
赤字ですよ、あんなもん。
そうだね。
そら、あんた。
そら、あんただよね。
ねえ。そもそも、大手院、名前出してあれやけども、劇場が高いんですよ。
ディスるなよ。
いやいや、いいんですよ。別にそういう料金でやってるとこだから、ちゃんとお客さんがこれやっぱペイするはずなんですよ。うちもペイすることあったんだから、ちゃんとお客さんが来て、
そう、
無駄金使わんと上手に回せば、ペイもするんだけど、うん、やっぱお金をたくさん使っちゃったんですよね。
使っちゃったの？
そうそうそう。だって普段やらないような、こう、オリジナルの曲作ったりとか。
ああ、そっち系か。
そうそう。
そうだね。
で、T シャツも新しく新調して、
ね、
2回も T シャツ作ったんですよ。
ああ、
今年は。
ありましたね。
去年は。
ありましたね。
そうそうそう。もうね、べらぼうに金がかかってね。
ほう。
でもね、そのべらぼうに金かかってるはずなんだけど、
うん、
赤字額がそんなに厳しくないんですよ。
うんうんうん。
わかりました。
はい。
台本をね、印刷して売ってるから。
ああ、あれが意外と。
あれめっちゃ金になるね。
はい、だから、言うなって。内情を言うなって。
ああ、ラジオだ、ラジオだ。世間話じゃない。
世間話してるんじゃないんだよ。
はいはいはいはい。
あなたの家で喋ってるけど、
ああ、
はいはい、俺とただね、
はい、
新年会やってる
けど。酒の話じゃねえんだ。
そうそうそうそう。はいはいはい、
もうべらぼうに儲かってね。
そうなんだ。いいけど。いいけど。わかるけど。
はい、まあまあ、でも経費もかかるから、
ほう、
知れてるんだけど、それでもやっぱ売れるんですよ。うん、物が出るから。
まあ確かにね、
うん、単価が安いじゃないですか。一冊500円で記念にどうぞって言われたら買うじゃないですか。500円ぐらい
だ
ったら、
まあ、パンフレットみたいなもんだからね。
そうそうそう、だからパンフレットみたいなもんなんですよ、
映画で言うね。
そうそうそう、やっぱりね、とても良いね。毎回その公演の台本をその場で売るから、
うん、
お客さんはやっぱ嬉しいんですよね。
まあまあ、その見たやつの台本を後で見れるということ
も
ね。
で、描いてみると俺とかが全くセリフ通りに喋ってないことが分かるわけですよ。
分かるね。
あれ全然違うじゃんみたいな、
全然違うもの喋ってるね。
二度美味しいみたいな、そういうシステムを今やってて、
う
ん、これが思ったより軌道に乗ってるんで、
うん、
しばらくこんな風にして、 あのお芝居の赤字をなんとか補填していきたい。
いやだからね、あのいつも言いますけど、アイドルの世界でもそうですし、
は
い、
そうグッズですよ、
グッズです、うん、結局あの意外と出る、ね、
意外と出る、そうバカにならない、
そう、あとはねもう役者とチェキとか、うん、東京でよくやってるランチェキとかやるべきだよ。
チェキね、やってるんだけど、やってる人はね、
チェキくじ
なんか見ててね、ちょっとそれは
寒いよね、
俺らそこまで A で売ってないわっていうね、
そう寒いよね、
もう好きにやってとか思うねんけど、でもアイドル売りしてるやっぱ女の子とかもいるから、
そうだからその子のやつが欲しくて引いたら、はいはい、ね、あの岩橋成瀬、岩橋成瀬とか出てきて、そうそうそうそう、キーってなるのをこう見てるのが楽しいじゃん、
地獄くじかよみたいな、ね、
そうそうそう、
外れしかね
え、本当に田原萌えは入っているのかってなるじゃないか、
そうそうそう、
お客さんから
したら、そういうとこなんですよそういう地獄くじをやりたい、
そう、ね、そしたらお客さんの間で、うんうん、私でも岩橋さんが欲しいんです、田原萌さんならにますっていう人と交換とか
トレードがね、
トレードが起こるんです、
岩橋純に対して田原一とかね、そういう比率の交換トレードが出るわけですよ、
いくつでもあげますよこんなのっていう、
そうそうそう、入って捨てるほどありますよ、ね、そう
そうそう、ただであげますよみたいになる、
そんな感じがいいですよね、なるほど、そうそう、そういうちょっと
東京の芝居とかやってますよ、
やってるみたいですけどね、
ランチェキ、はい、僕も引きましたよだいぶ、う
ん、お勉強した1年でしたよ、
はあ、
去年はね、
うん、
お父さんは去年は、
去年はね、なんだろうな、まあいつも通りだけどね
何も変わらず、
何も変わらず、
なんか新しい試みはないんですか、
新しい試みはフィギュとまた新しいラジオを始めたぐらいですかね、
新しい番組がね始まりまし
たね、とりあえずだって仕事を324本ぐらいしてるんですよ、うん、
おお、すごいですね、1年で365日しかありませんよ、
そう324本仕事をしていて、
はい、
で1日2本とかもあるからね、
まあまあまあそういう時もね、
ほんでアイドル現場に64回行ってるんですよ、
はい、すごいですね、
64回だからさ、
はい、
見てるアイドルは1日に5組見る時もあれば10組見る時もあるので、そんなもんじゃないんだよ、見たアイドルの延べ人数はね、で生配信も十何回やってるし、うん、
すごいですよね、計算が合わないですよね、
計算が合わないのよいや324にどう足しても、
はい、
もうアイドル64足した時点で1年を超えるじゃないか、
そうそう、スケジュール的にはおかしい、
おかしいんだよね、
日本撮りとかが、
うん、そうそうそう、でラジオも
たくさんある、
そうですね、ラジオも100何本、
そうですね、
105本ぐらい、
おおむね休まずやってますよね、
はいはいはい、おおむね休まずやってますので、まあいつも通り、
いつも通りこんな感じで、
はいはい、なんやろうな、この間のツイッターの質問箱って
あ、 ありましたね、
あるやん、
はいはい、
あの質問箱で、
うん、
今までで一番幸せだと思ったことは何ですかっていうめちゃめちゃ難しい質問が来たの、
難しいこと聞かれるな、
めちゃめちゃ難しいこと
聞かれて、
ほう、まあ、例えば高校に受かった時とか、
お、
ね、まあ、俺は結婚してないけど結婚した時であるとか、
お、
なんかこうあるのかもしれないけど、
うん、
どう考えてもないの、
ないでしょ、
ない、
普通そんなもん
一番っていうのがない、
ないでしょ、
ただ日々、
うん、
面白かったとか、
うん、
楽しかったとか、ポリアンナみたいなもんでね、
そうそうそうそう、
良かった探しを毎日してるので、
今日の良かったみたいな、それ
がそうそうそうそう、それはね毎日ありますよ、だから逆に言うと、
そうそう、そういうもんですよ、だから昨日の良かったと今日の良かったを比べる必要がないわけです
よ、そう、ないないないない、うん、毎日良かったを探してる、
そうそうそう、
嫌だったことよりも良かったの方が多かった一日を過ごせたら、もうその日はハッピーじゃない
の、そうなんです、だから本当はそういうのをやりたくて僕もこうツイッターとかやってるんやけども、
うん、
ついつい愚痴だらけになるっていうね、
本当愚痴多いよね
そう、気ぃつけてるんやけどね、どうしてもね愚痴が出ちゃうんですよね、
僕本当愚痴言わないでしょ、
お父さん愚痴言わないね、
愚痴言わない、本当に本当に車運転してて腹立った時とか、
うんうんうん、
たまにありますけどね、
年寄り跳ねたりとかしてるんですか、
年寄りは跳ねてない、
ああ、
ショベルカーが家に突っ込んできたっていうニュースが今日ありましたね、
おお、
土手からショベルカーが突っ込んできたのよ、
ゴロゴロっと来た
の
ね、
で、はいはい、業者がこれはやばいと思って、うん、さらに大きいショベルカーを持ってきて、
うん、
このショベ落ちたショベルカーを上げようとしてて、はい、バランスを崩してその
そいつも
落ちるという、ミイラ取りがミイラっていう、
すごいコントですね、
隣の家に突っ込むっていうね
もういいな、
でニュースの中でね、その業者の代表っていうのが、うん、分かるやろ、全部粘土やから分かるやろ言ってました 多分あの人保証する気ねえな。
ないでしょうね。
保証しないな。
うん、
どっかで揉めるな。あれ完全に揉めるな。
どっかでごまかそうとして揉めが入りますね。
はい、
まあ、
いろいろある。
楽しいニュースじゃないですか。
楽しいですね。僕らは楽しいですよ。
まあ、打ち突っ込まれたらかなわんですけどね。
そうそうそうそう。いやまあでもその。なんちゅうの車運転してて傍若無人な運転してるやつとかいると書いちゃったりするけれども、うん、
はいはいはい、
でもなんかこうやっぱり楽しいってさ、
はい、
なんかこう自分の暗示みたいなところがあって、
うん、僕もねでもね楽しんでるつもりなんですよ。
なんで愚痴ばっかり書くんだい。
面白くなるかなと思って書いてみたらやっぱり愚痴だったっていうね。
まあでもあなたのとこ Facebook とかね、
はい、
コメント欄がすぐ大喜利になるから。
そうなんですよ。ああいうのはうまくいった時ですよね。
いいと思いますけど、
ね、ああなりゃいいなと思ってネタ振りのつもりでやってるんだけれども、
う
ん、ちょっと深刻だったりとか。
深刻なことある、
はいはい、あんまりでも怒ったりしないんですよ、
うん
うん、でもあの状況が悲惨だなと思うぐらいで。
この間ツイッターでね、
はい、
あのなんかラーメン屋さんか中華屋さんかなんかで、
うん、
焼き豚を注文した人がいたと、
はいはい、
まあ、その人が見たんだということが書いてあって、
うんうん、はい、
焼き豚今実は焼いていて、
うん、
すぐにはないので時間いただきますって言われたんだって、
うん、
だから一組目が、
うん、
いやタイミング悪いわ、じゃあいらないですって言ったんだ。
はいはいはいはい、
2組目がもう1組に同じことになった時に、うんうん、
はい、
焼きたてを食べれるんですね、よかったって言ったらしくて、はい、ね、はい、何でも楽しめるんだなっていうツイートだったんですよ。知らない人だけど、
うん、ありました。僕も見ました。
見たよね、は
い、
あれなんだよ。
ああいう考え方、
ね、あれなんだよ、
あれなんだ。いやそういうの頑張ってやろうと思ってるんですけどね。
そうだからもう何でも面白いとか楽しいとかうまいとか、
うん、はい、
そっち方面にポジティブな方に頑張ってこう強引に持っていくわけですよ。
やろうとしてるんですよ。やろうとしてるんだけどついつい風邪が治らないなとかこう本当のこと書いちゃうと
風邪は治らないからしょうがない。
風邪って治らないですよね。僕も実は風邪をちょっと引いてるんやけれども、あんま書こうとは思ってないですよ。というのはそんなに症状が悪化してないから、
うん、
ちょっと鼻が出るなとか、
うん、
ちょっと喉がイガイガするなぐらいで別に咳も出えへんし、
う
ん、熱も出えへんから仕事全然普通にしてるんですよ、
うん、
でもあのちょっと風邪気味やからちょっと風邪気味とか書いちゃったりすると、
うん、
なんか大丈夫ですかとか心配されちゃったりして、違うね違うね、そういうことじゃないね、これ捨てネタ捨てネタみたいなね。
俺だからしんどい時はもう書かないもん、つい
た、うん、そっちの方がね多分正しいんでしょうね、うん、正解になったと思うんですよ。
だから
ついつい書いちゃう、ね、
俺正月3日その倒れてから1週間ぐらいほとんど何も書いてないよ、はい。
そうですよね、一時慣れを潜めてるな
と思って。全然もう、もうだって倒れてたもん。
倒れてたからね、それはしょうがないですね。
だって俺家でね、うん、自分のパソコンをこう出して作業するとかいうことをせずに、
はい、
もう1週間ぐらいパソコンがほったらかしだったのはここ数年で初めてかもしれない。
この正月だけ、
うん、もうやる気もしないし、
まあならないです
ね。で部屋が寒いんですよ、
うん、
暖房器具、まあないことはないんだけどあんまり使わないので、
はいはい、
寒い。だから布団の中に入って毛布にくるまってればあったかいので。
そうなんです。でもあれやるとね何もしなくなりますからね。
何もしないの、ミノムシみたいなもんだから、
うん、そうなんですよ。
やっとここ1週間ぐらいかな、
この1週間、
ここ1週間ぐらいでこう作業をする
ようにな
りましたけど、
でもあったかくなりませんよ、またしばらく
なりません、また寒
いねえ、今週からまた寒いっていう。今日は雪降ってましたからね。
東京だよ、東京だよ。
東京どうなってる、どうなってるんですか東京。えらいことなってると、
渋谷で恐ろしい雪になってましたね。
お渋谷が、
渋谷とか新宿とかがすごい雪にな
ってて、はいはいはい、
であの人たちさ、
うん、
まあ、大体東京もここ最近年一か、ね、2年に1回ぐらいすごい雪降るじゃん、ね、
とか雪来るから慣れてきてんちゃうかと思うんだけど慣れてないんですよ。
あの人たちもう一切対策しないよね。
しないですよね。
何なの、
何なの、いやいや、
そろそろ対策しようよ
ね。
で冬になったら俺ら車乗ってるじゃないか、うん、
はい、
だから車乗ってたら、
うん、
もう11月12月になったらスタッドレスに履き替えるわけですよ、
普通はね。
でスタッドレスに履き替えるか、うん、それかチェーンを車に常備するわけだ。
そうですよね、
普通は。
普通はね、
なぜしない。なぜノーマルタイヤでギュルルルルルルルルルってなって押してる映像出るけど、
毎回言いますよね。
その前に
まずタイヤが違う。
そう、あのスタッドレスでも、
うん、
あのチェーン履いてても滑るときは滑るんですよ、
う
ん、
まあ、はまっちゃうときははまっちゃうんだけど、
だけど予防は必要でしょ。
それはノーマルタイヤだろっていう。
そう、あの人たちね学習能力ないんじゃないかな、東京の人たち
ね。え、大丈夫だろうってなぜか思うんでしょうね。
いや今年は降らないだろうと思うんじゃない、うん、
いやでも大阪の人の方がきっとひどいと思いますよ。大阪本当に降らないですから雪。
大阪あんまり降らないね、まあうん、俺ら京都だからさ。
あ、京都は降るですね。
京都は1年に1回ぐらい 雪、はいはいはい、でもう雪なのか車なのかわからないように、はい、
もこもこになる
やつ、もう塊になりますから、ね、はいは
い、
1個の
大阪でね、あれ見たことないですよ。
あ、
確かに10センチ行ったことないんちゃうかな大阪って。
あ、ならないね、あんまり、ね、
1センチ2センチはやっぱあるじゃないですか、ちょっととか雪降ったりすると。で、あそこでは雪だってなるんやけど、うん、そんな昼にはもう溶けちゃうじゃないですか。
そうだね、
そのぐらいですよ。
うちはだってあの屋根の雪が落ちてくるじゃないか、う
ん、はいはいはい、
屋根もうかなり降るので、
うん、
屋根の雪が落ちてきて、その雪が北側の家の北側なんか、
はい、
2週間ぐらいずっとあるからね。
ああ、もう
溶けない。
大阪ではそんな見たことないですよ、
うん、だから温度が上がんないんだよね。
うんうん、
うん、
大阪はねやっぱなんやかんや言うてね、台風も来えへんしね、
意外とね。
なんかそのうちすごい疾病ない
し。いや、だから一番怖いのはやっぱり津波とかですよ。
うんうん、そう、津波もね来るみたいな感じだったけど結局来なかったんで。
うん、いや、まあまあ津波もね、そんな本当にこの辺がダメになるぐらいの津波って、うん、来たら本当に壊滅するので。
まあね、でもうちはすぐ近くは淀川だから、淀川氾濫したらここ壊滅ですよ、
ね、淀川がね、うん、氾濫したらすごいことになるらしいぞ。
どえらいことになる。
どえらいことになるらしい。で、淀川のちょうど、北区のね、
はいはい、
天禄とか、淡路とか、あの辺りが危ないんだって、ちょっとドッグレッグしてるから。
うん、あの辺ダメなんちゃう
かな。あの辺が危ないんだって。
はい、
で、まあ、本当に、もう本当にすごいのが来ない限り、
うん、
当然、溢れたりしないんだけれども、
まあね、あれ超えるとなるとよっぽどやと思うんですけど、
ね、そう、それで海の方に流れてるから、海の方の、あの水位が上がるぐらいの津波とかが来て、
うん、
大雨も降ってってなった時に、うん、川が流れていかなくて逆流したりするわけだ。
はいはい、ありますね。
そういう時が怖いらしい。
うん、そういう時に、まあ、この辺りは壊滅するわ
けです。壊滅します。
白北なんか全部ダメですよ、
うん、あと、そもそも梅田の地下街いる人全滅です。
あ、梅田もダメです、
はい。地下街に逃げた人全員全滅。
うん、そうですよ。
はい、
ちょっとね、そういうのをね、ふとした拍子にこう考えたりするじゃないですか。
ほう、
やっぱ都市ってそういう時に脆弱やろなと。
脆弱ですよ、
うん、
東京でもそうですけど、
きっとね。そう、だうちは田舎はめちゃめちゃ田舎だから、
うん、
実家の方はね、うん、もうほんと田んぼしかないから、
うん、
あそこはそれでもね、台風とかも来るんやけれども、
ほう、
雪も降らないしね、うちの実家、
うんうん、
だから全然そういう災害に対する対策はああいう人たちこそしてないです。
ああ、確かにな、
うん、
いや、あのね、やっぱりね、俺京都に住んでるでしょ、
はい、
で京都って、まあ、うち田舎なんで雪もたくさん降るんだけれども、
うん、
京都とか奈良っていうのはやっぱり古の都だけあって、うん、本当に災害がないんですよ、
まあ、そういうところに作りますからね、都はね。
だから そういうところじゃないところに作った都は全てダメになってるの で、
そうです、ね、
ダメじゃないところに作ったから長らく都だったわけですから、
うん、そうそう、災害来なかったから生き残ってるわけですからね。
そうそうそうそう、
ぶっちゃけ言うとそういうことですからね。そうそうそう、
本当にそう。だから、はい、あの江戸っていうのは逆に珍しくて、
あんだけ結構災害来るでしょ。
来るのにあんだけ長く続いたのは珍しいんですよ、うん、
まあ都市設計がうまくいったのかな。
いったのかもしれないね。
海っぺりとかでもダメだと思いますけどね。
いや、だから海っぺりが一番怖いから、
うん、ね、
うん、
半端な埋め立て地とかよくあるじゃないですか。
だって難波ってあれだからね、津波が来た名前だからね、うん、
あ、
波で何が起きただから難波なんだから
はいはい、
本当なんだよ。
梅田もだって埋め立て地だから
梅田ですから、ね、埋め立て地だから梅田なんだよ大阪はほとんどもう壊滅状態。
そう、つまり上町台地からこっちはでも海だったんでしょ、元々は。
だし土地になって埋めて、
うん、
そういう風になってからもう難波までは波が来たってことだから。
そうですよね。
波よけとかも全部そうだから。
波よけ、そう、波よけがありますよね。あれ波来たんですよね。
波も、ね、もちろん来たんですよ。あれ近いけどね、海が近いけど。
恐ろしいとこですよ。
いや、だから災害は怖いよ。だからこの間、ね、1月17日ありましたけど、うん、23年ですよ、あれから。
23年ですよ。
23年前どうしてました？
23年前はね、僕ちょうど出版社で働いとって、
そんな時もあったんだ。
そうそう、福島に住んどって、
うん、
で家が相変わらずなんていうかね、6畳一間ぐらいの、
うん、
なんか変な アパートでも何でもないようなところ。
何それ何それマンションでもアパートでも
ない。マンションでもアパートでも
ないような。文化住宅。
文化住宅でもない。ビルの部屋を分譲して貸してるみたいなところがあって。
なんだその、テレクラみたいな。
なんかね、なんかすごいへんてこな物件やったんですよ。そこでずっとしばらく住んどって、で、狭いところに案の定本とかが山ほどあるわけじゃないですか。本棚の隙間で暮らしてるような生き方をしてて、そこで地震が来たから、本棚が倒れてきて、
そう、全部落ちてくるわな。
そうそう、ぺっちゃんこになってたんですよ、僕。あれ、ちょっと当たりどこ悪かったら死んでたかもしれないから、
可能性はあるな。
市内でいきなり死んでる男だったかもしれなかったんですよ。うんうんうん、それでもまあ全然そ、なんとか本棚どけて、部屋がしっちゃかめちゃかなくて、何やねんこれとか思って、で、かろうじてテレビがついたから、テレビつけてみたら、あんなことなってて。
まあしっちゃかめっちゃかですわな。
ああ、だってあれから、1年以上僕怖くて神戸の方行かなかったですから。
そうね、
うん、もう見るのも嫌で怖くて。いや
だからね、うん、俺も昨日あのお風呂ラジオでもそういう話をしたんだけれども、結局まあ俺は仕事でね行かざるを得なかったので、結構仕事で1ヶ月ぐらいずっと神戸行ってたし、うん、その後ももう定期的に神戸行ってたので、うん、最初の5、6年はずっと行ってたよ。月に1回ぐらいは神戸行ってたよ。
はいはいはい、
でだからこそもあるけど、うん、所詮なんていうの、怖さもそうだけど、俺たちは当事者じゃないじゃない。
まあね、そうそうそうなんですよ、
所詮、
うん、
だからボランティアで頑張ってる人ってすごいなと思うんだけど、うんうん、それにはなれないだよね。
そうでしょう、なれない
んだ。邪魔しに行くしか、
そう、行ったら
ことになっちゃうだろうと思う。
絶対邪魔やと思ったし、うんうん、観光で行く場所でもないし、
そうそう、
だから行かなかったんですよ、うん、
いや本当はね、お金落としてあげた方がいいんだよ。
まあ本当はね、どんな形でもね、うんうん、でも全然1年ぐらい行かなかったな。
ただね、1ヶ月後ぐらいかな、1ヶ月後ぐらいもう三宮とか壊滅で、
はいはい、
ビル倒れてて、うん、もう道もでっこぼこで、
はいはい、
もう店なんかほとんど開いてない時に、うん、新神戸だけ普通だったのよ。
ほう、
新神戸のあそこの駅の上にビルある
オリエンタル、はい、
オリエンタルのビル普通に営業してたのよ。
新神戸だけは、
うん、
あれ山やから大丈夫やったんかしらね。
いやなんかわかんないけど、あそこはなんか大丈夫だったみたいで。
へ
え、俺だってあそこでスティービーワンダーの CD をその時に買ったからね。
おなんやろ、ちょっとにわかに繋がらなかったんだけど。
地震から一月も経たない、
地震から一月も経たない状態で
間になんかもう
新神戸に行って、
そう、
仕事で行って、スティービーワンダーの CD を買う。
でお店とかも全然普通に営業してるので、ものすごい違和感があって、あ
そこだけ未来だったんじゃないですか。
うん、なんか本当に数百メートル南に下がっただけで、ね、壊滅状態なんだよ
あそこね。歩いていくとちょっとしんどいけれども、それでも行けないわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう、三宮から新神戸って結構歩いたから俺は、うん、で本当にその新神戸だけ、俺らがちょうどオリエンタルじゃなかったんだけど、どっかホテルに泊まるのに行ったら、取材ではボロボロのすごいところを取材してるのに、なぜかそういう状態で、
ホテルは大丈夫、
ホテルと、うん、というか新神戸のあそこのあのいわゆる駅ビルは全然大丈夫で、
はあ、
そんなんやったんよ。あれは不思議だったね。スティービーワンダーの CD をその後あの CD ウォークマンでホテルの宿で聞きましたよ。なぜ俺はスティービーワンダーの CD をあそこで買ったんだろう。
なぜそこでその流れでスティービーワンダーだったんですか。
よくわからないけどセールをしてたんだ。
ああ、そうですか。あ、セールじゃしょうがないですね。
地震セールだった。
地震セールじゃしょうがないですね。
いやいや、
はい、
そんなことはないけど。
落ちかよそれが。
いやいやいや、そんなことはないけど、でもまあまあそんな感じだった。だから同じ神戸でも多分、俺たちみたいに当事者意識を持てない人もきっといたし、
うん、まあいたでしょうけどね、
うん、本当に道一つ挟んだら壊滅なのに、うん、ここは大丈夫っていうところもあったし、
そうそうそう、結構そういう差がねあったみたいなのは聞きましたけどね。
なんかもう全然違いましたよ。
もう全然もう本当にね行けなくて、
うん
うん、
あれからもう23年ですよ。
23年ですよ。
その23年より長くやってるオリゴ糖はすごいな。そういう。
そうか、そうなんですね。
地震より前からやってんだ、ね。
地震より前からやってんだ、俺ら。
すごいね。
バカじゃねえの、俺たち。
バカだよ。
バカだな。
俺たちっていうか、君がバカ。
あ、俺がバカ。そうですね。うん、やってるの俺だけですからね。
君がバカ。
もう旗揚げからいるの俺だけですよ。
そうそうそうそう。
よう考えてみたら、人は変わっていくものですよ。
そう。でもまあ、25年やってて、どうなのよ。落ち着いて。 まあ、多分あの公演の時とかもそういう話をしたような気もするけど、25年ってすごくない、うん、四半世紀だよ。
すごいですよね。
銀婚式ですよ。
ああそうか、
結婚してたら銀婚
式。そうですか、
はい。
ああでもね、やっぱり今はだからもうシフトが、
うん、
定期的にちゃんと続けてやっていくっていう方向を向けてやってるから、あの今から東京行こうとも思わないわけじゃないですか。今から急になんか突然30人40人とかの大きい劇団になるわけでもないじゃないですか。
そうですね。
だったらもう地道にやっていくしかないわけですよ。
そうだね。
地道にやるのは今までもやってきたからできるだろうと思って、で台本もまだ書けそうやし、
うん、
なんかあのお客さんも見には来てくれる人もいるみたいだから、うん、で劇団も一緒にやってくれるって言うし、
まあだからあなたが本当に枯れてしまわなければいつまでも続けられるからね。
そうそう、だから枯らさないように、
うん、
あのいろいろ頑張るんやけど、でもこの年末年始がちょっと鬱状態で嫁さんにいろいろ愚痴ったりとかねもうね、やんなるほど愚痴言いましたからね。
そうなんですか。
そうそうそうそう、
まあ愚痴は悪くないけどね。
いやでもちょっとね、
あの言い過ぎると良くないですよね、う
ん、愚痴ったこと後で反省するんでね、良くないんだけども、
反省は良くない、
まあまあ、ね、嫁さんもあんまりしんどくない感じとか、まあ、嫁さんきっとしんどかったんやろうけども、
しんどいでしょう、
はい、まあそれはそれという感じでね、うん、はい、
まあでも
乗り切った感が、
乗り切った感がありますか、
はい、
まあ、次4月でしょ。
そうなんです。4月はね、まあ、短編、また後で話する機会があるのかないのかわかんないけど、はい、うん、4月は短編をやるんで。
そうなんだ。
そうそうそう。で、新作を2本ぐらい書いて、
うん、
で古いやつ2本ぐらい持ってきて、
うん、
でまた A プロ B プロ組んで
ランダムをやると。いわゆるあれみたいなおじさんのジャム的な。
そうそうそうそうそう、あいない、あれと同じフォーマットで3本とつなぎの芝居みたいなね、うんうんうん、いつもうちはやるときそういう風にしてるんやけども、ほうほうほう、それやると2時間で収まるから、
うん、
そのぐらいでまたやるよという感じですよ。
うん、
うん、でも次はその次はもう秋なんで、秋の準備もちょっとずつ始めて、
うん、
もう順風満帆ですよ。金がないだけで。
なんか君が言えば言うほど順風満帆じゃなさそうですね
やめてやめてなんとかやってんの。
なんとかやってるんですか。
なんとかやってるんですよ、これでも。
まあだってその時子供産んでたら25歳で。
そうそう、あの時まあ子供は産める環境ではなかったけれども、うん、そういう生き方だってあったわけですよ。そう、僕もだから大学これ4回生の時に劇団作ってるから、
うんうんうん、
そのままもう一回こっきりで地元に帰って就職っていう可能性があったわけですよね。
いやだからね、うん、まあ当たり前のことですけど、うん、あなたが芝居をやっていること、
はい、
で俺がまあフラフラしていること、
はい、
っていうのがなかったらこのラジオもないわけですよ。
そうなんですよね。
だからなんていうのかな、これ偶然じゃないよね、必然なんだよね。
必然というか、まあ、吹き溜まってたわけですよ。
そうそう、だから吹き溜まりの中でうまいこと絡んだものが消化するわけですよ。
そうなん
で、消化しないものもあるけどね。
まあまあ綿ぼこりみたいなもんですよ、綿ぼこり、あれは。
あ、でも綿ぼこり大事だからね。そうそうそう、綿ぼこりみたいな生き方しかどうせできない。
そうそう、もうそれでええんですよ、
うん、
僕らは綿ぼこりみたいに生きてったらいいんですよ、
うん、まあ新たな綿ぼこりが周りを
そうそうそう、
フラフラしていって掴むか掴まないかだけの
ことです
から
ね。同じところでくるくる回ってることもあるし、うん、ちょっと大きいのが来れば別のとこに行って、でもそこでまた綿ぼこりが集まってね、
そう
やっていくわけじゃないですか。
いやでも本当うん、当たり前だけど出会いと別れの連続じゃないですか。
まあね、そうなんですよ、うん、
で別れた人が戻ってくることもあるし、
そうそうそう、もうね、うん、直線じゃないですから。
いや
道はね、ぐねぐねだから
だしね、みんながこう、うん、ね、中島みゆきの糸のようにですね
縦
糸、横糸が、縦の糸は私、横の糸はあなたみたいな、
絡んでいくわけですよ。
絡んでいって絡まないこともあるわけです
よ、うん、そうそうそう、近くまで来るやけど、ああ、
通ってくれない場合もあるわけです
よ。うんうん、みたいな、そう、すれ違ったわみたいな。
だから反物のようにきっちりこうまっすぐになってないの で、
うん、そうなんです、
糸もジグザグだし、
そうそうそう、
縦糸も横糸もジグザグなの で、
またぼこり
だね、出会わないこともあるからねしょうがないんだ、
はい、うまいことまとめた方向ですかね。
いや、まとまってない
雑だな、投げっぷりが。
いつも雑でしょ、この番組ね。
はい、
はい、
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が
北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ということでメールをいただきました
ので、はい、ありがとうございます。
体調大丈夫ですか？大丈夫じゃない。
心配されてますやんか。
いつも配信楽しみにしています、チチリアジュンジュンです。
はい、
今回は子供の頃の体調の悪かった時のことについて話したいと思います。特に小学校から中学生の時には、うん、風邪をひいた時には毎回お昼前くらいまで寝て、うん、その間に母親がスーパーでみかんの缶詰とメロンとサイダーなどを、どんな組み合わせなんだ、
暮らしぶり。
みかんの缶詰とメロンとサイダーっていうのはもう子供が好きなもの3点セットみたいな感じ
だね。すごいですね。天国ですね。
あの、普通のみかんよりみかんの缶詰の方がうまいみたいな。
うまいんですよね。
感じがね、ありますが、買ってきてくれていて、少し食欲があるときは出前のカレーうどんを頼んでくれて、いやいや、風邪で寝込んでるやつカレーうどん食っちゃダメだろ。
ダメでしょ。カレーうどんはダメでしょ。
ダメだよ。
むせるからね。
吐いちゃう、吐いちゃう。食べていました。今思えばいい思い出です。子供の頃の具合が悪かった時のことなどを聞かせてくださいってことです。
具合が、お父さん具合が悪いことがあるんですか？
ありましたよ。小学校5年生ぐらいかな。
ほう。
の時に、
うん、
朝起きたら、うん、顔が真っ赤で。
おお。
背中ブツブツ出てて、
すごいじゃないですか。
で今年春だったんですけど、
うん、
僕はもう毎年すごい汗もが出るんですよ。
汗も、ほうほう。
でうちのおかんが、うん、今年は汗も出るの早いな、
うん、
行っといでって送り出されまして、
まあ行かなかんねえ。
で遠足だったの。
はい、
でものすごい元気だったので、
はいはい、
俺もそう言われたら汗もだなと思ったの。
うんうん、
で学校行った瞬間に先生が、うん、帰れ。
お前のそれはダメだと。
いや絶対汗もじゃないと。いやおかんが汗もって言ってましたって言うんだけど、絶対汗もじゃないから医者行ってこいって言って、
はいはい、
結局はしかか、
あかんやつや、
風疹か、
ほんまにあかんやつ
や、ほんまにあかんやつで、
なるほど。
なのに元気なのね。
まあまあ。
そして楽しみにしていた遠足に行けず、
うん、行けず、
仕方がないから一日寝ているけど、
うん、
暇なのよ。
そりゃそうでしょ。
眠れねえし、
うん、
でずっとテレビ見てました。
いいじゃないですか。
よくないけどね。
よくはないです
ね。よくはないですけど。
うん、僕はね、中学校ぐらいの時にちょっと大病してて、胃潰瘍をやってて、
うん、
なんか知らんけど胃が痛かったんですよね。
それは何、ストレスですか？
当時はね、ストレスって言われましたけどね、
うん、
こういう人間じゃないですか。
はい、
やっぱりこう、うつうつすることもあって、
うん、
そういう時はきっとストレスが出るんやろうけれども、うん、でもね、胃は丈夫だったんですよ、ずっと。
お
全然胃は丈夫で、うん、まさかそんなものになるとは、これっぽっちも思ってなくて、
うんうんうん、
おかしい、なんか変やで、って言うて、うん、まあ病院に行って、
うん、
これは胃潰瘍ですな、入院しなはれ、言われて、
なかなか若年性ですね。
そう、中学校ですよ、中学校2年生ぐらい、
ね、
うん、こんなやつなかなかおらへんで、みたいなね。
お
それまでだから今と同じようにアホみたいにウェーやってる。
だって胃潰瘍であれでしょ、うん、大部屋とかで寝てたらおじいちゃんとかばっかりでしょ。
そうそう、周りの年寄りばっかりだし、ね、
ですよね。
だからもう死ぬんかなとか思いつつだからこう内心のうつうつと表面上のこのはっちゃける、うん、
ああ分かる分かる、すごくよく分かる。生
きてるこうのそういう二面性な子やったから、
あのバランス悪くなるよね。
そうそうそうそう、そのバランス崩れたんかなとも思ったんですよね。
俺もそういうタイプだからよくわかるわ、うん、
だからこう一人ではブツブツやってんねんけれども、うん、人前ではわーってやるのを今でもやってるんじゃないですか。
そうだね。で、大体人見知りだって言うと信じてもらえないやつね。
そうそう、絶対信じてもらえない。
絶対信じてもらえないね、俺たちは、所詮は。
そうなんですね。ずっと人見知りやから誰にも心開いてないねんって言うても誰も信じてくれない。そう。
入院して結構長かったの？
2週間、3週間ぐらい入院したんじゃないかな。それでまあ、言うても穴が開くほどではなかったから、
はいはいはいはい、
まあ、とりあえず薬飲んで寝とれみたいな感じで。
ゆっくりしとけば治るだろうという、ね。
そうそうそうそう。で、入院終わって、退院して、うん、学校行き出して、うん、ちょっとした車跳ねられたんですよ。
最悪やな。
また病院逆戻り、
ね。なかなか最悪ですね。
あの年はね、厄年だったんじゃないかな。
厄年だね。若年性厄年。
若年性厄
年。若年性厄年。
そう。ちょっとね、人より早く厄年来てね。
俺だって、一度も入院したことないからね。
おお。
生まれてこの方、一回も入院したことない。睡眠時無呼吸の検査入院で、
はいはいはいはい、
どれぐらい息が止まってるかを検査して、
うん、寝てる間調べるから、一泊はしてなきゃいけない。
そ
うそうそう
そ
う。
それを一箱二回したのがあるだけ。
うん、お
お。まあ、それも病気だけど、
うん、
いわゆる、まあ、何か怪我をしたとか病気をして入院しときなさいっていうのは一度も
ない。へえ、僕はね、なんかまあ大病みたいなのはそれぐらいやったんだけども、うん、薬のね実験をやってたから、
う
ん、ボランティアやってたんで、
ありましたね、
はい、あれがまたいい金になるのよ。
全然ボランティアじゃないやつね。
そうそうそう、ボランティアとは名ばかり。
すげえ金もらえるやつね。そうそうそう。とりあえず薬飲んで、うん、毎日これ飲んでくださいっていう怪しいやつでしょ。
すごい。3食昼寝付きのね、バイトですよ。
やってましたね。
体が資本のバイトですよ。
すごいね。健康なやつしかできないやつね。
そうそう。健康だったんですよ。
そうですね。
そのうちちょっと太ってきてできなくなったんだけども。
そうなんだ。そうそうそう。太ってるとダメなんだね。
あんまりね、太ってると、だからこう、尿、要するにおしっこなんですよ。
あはははは。
おしっこと血を調べる仕事やから、それに飲んだ薬がどんだけ出るかを見るときに、おしっこ濁ってるやつは来んなって言われて。
あ、そうなんだ。
肥満度がどうしたこうしたみたいなめんどくさいこと言われる。
じゃあ俺は当時からできなかったんだな。
お父さん完璧アウト、
ね、やろうと思ってもできなかった
な、うん、でも今はそういうこれね、お父さんみたいな恰幅の人用の、
まあもちろんそうだ
ね、もあるんでね、そういう試験もあると言ってましたよ、
ね、まあ、はい、だって大学の時にそれやるか、
うん、
浮いてきた死体を沈めるバイトってあったじゃない。
あれ本当にやってた
のか。いや、わかんないけど、ホルマリンの池があって、
うん、あれは都市伝説でしょ。
あれ絶対俺も都市伝説だと思うんだけど、うん、
ないですよ。
大学の時必ずそのバイトやったやつがいるらしいみたいな、はいはいはい、
そうそうそうそう、
友達の友達の友達がどうもホルマリン漬けのとこから死体が浮いてくるから棒で沈めるっていうのをやってたらしいぞ、
はいはい
はい、うん、一晩中一人でやるから怖いっていう都市伝説がありましたけれども
絶対嘘ですよ。
嘘なのかな、やっぱり、
うん、そう、こんな話でいいんですか、ね、
いや、わかんないけど、まあだから、こう家で寝てて何か食べるとかあった？
ああ、僕はね、甘やかされて育ってるんでね、 うちの親は僕はちょっとしんどいわって言うとすぐ休んでいいよっていう親だったんで、いろんなもんが出てきましたよ、うん、
うん、僕らなんか僕自身がそうだけど、
うん、
まあ、今もだから変わんないんだね。皆勤賞を狙う人だったから、幼稚園とか小学校でも。
嫌なタイプのやつや。
もう休むのが嫌で。
ああ、すごい。
今考えたら迷惑でね。ちょっと風邪ひいたら休めばいいのに。
うん、そうそう、家で寝てたらいいのに。
だからそうやって、汗もだっつって送り出される過程だから。
はいはいはい。なるほど。
本当に。
もう僕は好きあらば休んでましたからね。
あ、本当。
僕だって高校あんまり行ってないですからね。家でガンガン、他の人は、当時は土曜日も学校があったから、
そうなん
だ、週6で日曜休みだったじゃないですか、
そうだね、
昔は。
そうだね、う
ん。僕はそれでも勝手に週休どっか1日休んで、週休2日を実践してましたから。
実践するな。そうなんだ。全然違いますね。
はい。
はい。わかりました。それでは次のメールでございますが、岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。さて、お二人とも体調は少しは良くなられましたか？
結局みんなその話題か。
僕は年末にダウンしてしまい、
はい、
うんうん、インフルエンザだったらしいですよ、はいはい、年末最終営業日に休むということをやらかしてしまいました。そのしわ寄せはしっかり年始に来ましたが、まああなたと一緒です、
はいはい、そうですね、
ちょっと休むと結局、
そうそう、結局自分で自分の首を、ね、締めるんですよ、
ケツ拭かなきゃいけない、はい、ところで岩橋さん、新しい財布の使い心地はいかがでしょうか？
うん、
いつも使っているものが新しくなると使い慣れるまで時間がかかりそうですね、
はい、
僕も去年財布を買い替えましたが、同じ形のデザイン違いを探しまくって購入しました。 ではまた、まだ寒くなりますが、お互い体調管理をしっかりしてぼちぼち楽しんでいきましょう。
そうなんですよ。やっぱりね、こう新しく変えると、うん、やっぱりしばらくはこうそれまで使っていた手の馴染みがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でパカッと開く方向 もう手の馴染みで決まってるから、例えばこうピッとやるやつとかをそのまますっと片手でできたりとかしたのは、はいはい、ちょっと今両手でもちゃもちゃしながらやってるんですけども、まあでもちょっと慣れましたね。
本当、
はい、
俺もあの完全に同じものではないけど、
うん、
いわゆる同じデザインのものを、はいはいはい、あの今も1個ストックしてあります。
お、いざという時のために。
もうあの1000円ぐらいの安いのを買うので、
はい、安いのはでもすぐ壊れるでしょう、どっちみち。
まあでもね、あの僕は大体財布に小動物を飼ってるかのような、
うん、
あのパンパンになるので、大体
領収書とかパンパンになりますけど、
パンパンになるので、そのパンパンになったせいで大体チャックが壊れるのが、
あ、チャックから行くのね、
基本ですね。
ここはね、まあ使い込んで周りがヘロヘロになるのもあるけれども、うん、あのスナップパッチンが死にますね。
はいはい、パッチン系だ。
そうそうそうそう。僕ね、2つ折りなんですよ、財布は。
僕はもう、あの、なんていうの、オバハンみたいな長財布なんです。
ああ
、俺はもう常にオバハンみたいな長財布に、山ほどのカードと山ほどの領収入れて、パンパンになって、とうとうチャックが、
ちぎちや、
はいはいはい、チャックがマリマリマリってなって
くる。うちの奥さんはそんな感じですよ。
はい。
はい、
まあ、でも
何が入ってんのそれっていうぐらいパンパンになります
ね。
そう
そう、でも女の人はね結構多い、うん、俺はでも女の人みたいな感じです、
はいはい、なんかね不思議な割引券みたいなカードよく持ってるんですよね。
ある、ある。それでよくよく何ヶ月かにいっぺんやると大体期限が切れて
る、うん、そうそう。でお店とかで一生懸命探して結局見つからないとかね。そうそう、そういうパターンですよね。
見つからないんだ、はいはい、まあ、いいわって言うんだよ。
もういいわ、いいわ
って。で、領収書で、じゃあ、反抗しときますから、今度見つかったら持ってきてくださいねって、絶対持っていかないからな。
絶対いかないです。なくしますから、
ね。絶対持っていかないよ。
はい。
あと、あの、一番くじじゃねえや、一番くじじゃなくて、700円買ったらくれるくじとかあるじゃん、コンビニの。
はいはいはいはい。
で、当たったらなんかまあ、アイスクリームとかコーヒーとかもらえるんだけど、うんうん、外れた場合、応募券ですっていう。
ね、
あれいっぱい入れてるんだけど応募したことない、うん、
捨てろよ
すぐ捨てろ。
それは捨てろよ
本当に。ね、
僕もね、まあ、レシート容器入れてしまうんでね、
うん、
別に落ちないんですよ。落ちるタイプの領収書でも何でもないレシートが
そうだよ、ね、
クソクソ溜まってね、
そう
なんか発狂してたまに捨てるんやけれども、その時についついいるやつも捨ててしまったりするんですよね。
いや精査しようよ。
見るんやけども、あ、はいはい、コーナーゴミみたいなね、こうコーナーでやっぱ僕ら
は
よく買うじゃないですか。で家の ものを作る時に買ったものは一応全部貯めておるんですよ。
う
ん、これコーナーで買って、これは家の材料、ネジ買ったとか板買ったみたいなの貯めてるんやけども、いいってなって全部掘ったりとか、
うん、
たまになんだかよくわかんないやつが出てきたりとかして。
困るな。
ったりした後に、あ、そういえばあれこの間買ったやつやわ。別に落ちないですよ、自分家のことやから。
そうだね。
で、まあでもそれはちょっと家を実際作ってどんだけお金が動いたか知りたくて貯めるようにしてん
ねんけ
ども。まあ
そうだね。で結局それ計算しない。
集計しない。
結局計算しない。
そうそう。
俺あの車の燃費をね計算するのにね、はいはい、何キロ走って何リットル入れたかずっとつけてるんだけど、
はい、
計算したことないから。はい、分かんないんですよ結局。
ああ、ただ数字が並んでるだけですね。
でタブレットが置いてある後ろに実は自動計算した数字が出てんだよ。う
ん、出てるんや。
それでいいんだよ本当は。
まあそんなもんですよね。そんなもんでしょ
う。でもノートずっと書いて
る。
前の車の時からずっと
書いてる。すごいな、いますよねそういう
人。うん、でも絶対計算しない。う
ん、まあでもそんなもんですよ、はいはい。なんか貯めたりとかするじゃないですか。僕も、ね、あの読んだ本は全部メモ取ってるんやけれども、そんなん何冊読んだかぐらいしか見ないわけだから。
そうだね。
うん、
昔あの見た映画をね全部ノートにね、
あ、
線をきっちり引いてね、監督誰誰とかね、主役誰誰とかね書いたもんですよ、はいはい、今だったらエクセルで簡単にできるやつ。
そうそう。
で今だったらエクセルで簡単にできるのに、うん、なぜ今はやらないんでしょう。
そういうもんですよ。
だって昔はね、
うん、
自分の持ってるレコードを全部整理しようと思って、
はいはい、
パソコンでそれこそエクセルでもないけど全部レコード番号から全部入れてとか言って表を作ってたんだけど、はい、今 iTunes 入れたら全部 できちゃうから。
そう、やらなくなりますよね。
やらなくなっちゃう。
でも一応まだその読んだ本のリストはやってますよ。でもね、エクセルがいっぱいいっぱいなんですよね。
わかる、
うん、もう何千桁になってくるともうエクセル使えなくなってくるから。
それはだからパート1パート2とかに分けていかなきゃダメだ。
いやー、やっぱり後でガサッとこうなんかやりたいじゃないですか。いやらんけど
絶対見ないし絶対に印刷もしないでしょ。
しないですね。
本当はだから紙にするのが一番いいんですよ。
一遍そう紙にするのが一番いい。だから昔はこう DVD は全部リストにして紙で出してたこともあったんだけども、うん、もうまあ見直すことはないですな。
やらない、やらない、やらない、所詮やらない。
しょうがないですな。ということで、
はい、ということでね、まあ年明け一発目ということで、はいはい、
もう2月ですけどね。
もう2月ですね。はい、まあ2月はとりあえず豆まきに行かなければならないので。
おお、2月は豆まきもあるけど、はい、ほらあるじゃないですか。
何があるんですか。
そういう業者に騙される行事が。
業者に騙される行事？
はい。
寿司食うの？
なんか茶色い焦げ茶色のやつを送り合う行事があるじゃないですか。
もう送り合わないらしいからね、あれ。
みたいですね。
友チョコももう廃れ始めて。
お。いよいよ終わりましたか。
ほとんど自分のために買うらしい。
自分に買ってんのか。あれ自分に買ってんのか。
そう、自分に買うらしいよ。だからいいチョコを買うんだ。
なるほど。
ご褒美で。
ご褒美に。
いやいや、ご褒美って別に。いいチョコを1年に1回ぐらいって別にバレンタインの時じゃなくても。そ
うそう、普段買えよ。混んでる時に行ってもね。
そうそうそうそうそう。普通にあの、ショップとか行って買えばいいじゃない、うん。
売ってますからね。
まあ、ね、珍しいものが出るのでね。まあ、必ず、まあ、
限定が出るけど。
そうそうそう、限定が出るので。
そんなんな
ぁ。好きらしいよ、でも女子は。
好きなんですか？
はい。
はぁ、あ。
だから男になんて、
はい、
あ、やらないらしいわ。
はぁ、あ、もらえないわけです
ね。もらえませんよ。
まあ、しょうがないです
ね。ギリでガサッともらえるぐらいです
よ。ギリがね、まあ、ザーッと回ってくるんですけど。
そう。まあ、ギリはもうチロルチョコとかでいいです。
チロルチョコってあんま美味しないっすよね。
まあ、確かに。
うん、
昔懐かしいハートチョコとかがいいです。
僕はね、フルタセコイアチョコレート、ね。
ああ、セコイアか。
セコイアが。セコイアね。あれがうまいんですよ。
セコイアもいいですな。何の話だよ。まあ、2月だから、次の時は、あの、ギリを何個もらえたかをね。
そうですね。そのぐらいの頃ですね、はい、ちょうどね、
はい。はい。ということで、また来月もよろしくお願いするでおじゃるよ。
来月でございます。
はい。
なんか、告知とかないんですか？
僕はあのライブが2月にありますので、
はい、
2月12日、
はい、
中津 B コード、
はい
ね、あの元紅白歌手の、
うん、
ドリーム5だった、
うん、
妖怪体操を歌っていた茂元小鳥さんが来ます
ので、おー、いいじゃないですか、
はい、うん、ぜひ見に来ていただきたいなと思っておりますよ。
はい、
であなたの方は4月、
4月、
4月どこでやるの？
4月はね、一応もうぼちぼち本気参りかな。
あ、まだまだ決まってない。あ、そうなんだ、
はい、
はいはい、
そんな感じで、
まあまあまたお芝居もやりますし、
やりますし、
今年1年またね、
はい、
2018年もよろしくお願いしようということでおじゃるよ、
ということでおじゃります。
はい、また来月もやります。
はい、もちろんです。
ぼちぼち、
はい、
ぼちぼち、ね、生きていきたいと思いますでおじゃるということで、
はい、
今月はこのあたりで、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
おじゃりました。またね。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。